皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は中身の濃さで未来が決まる時です。金融市場の方も非常にまた動きが激しくなってきました。アメリカは日本に対して介入と為替介入をするなと言ってるわけでありますが、日本側はするということで、かなりその各国間の協調が崩れてきたなという感じがします。でもう世界中の中央銀行が、極限まで金融緩和しているわけでありますから、これ以上の介入といいましても、どこまで効果があるのかなという感じだと思いますね。それからアメリカでも景気悪くなってきましたね。ですから不景気の中で株を高く釣り上げるってことは難しいし、アメリカの場合はやっぱりそれでドル高を続けるってことは難しいわけでありまして、むしろアメリカの場合はドル安歓迎っていうのは次の大統領の候補の流れですから、自然体で行こうということだと思うんですけども、日本側の方はなんか政府ですね、気が狂ったようにですね、これは大変だと言ってるわけであります。なんていうか、今までのですね、この安倍内閣のアベノミクスの、全ての決算がですね、今こう出ようとしているところでありまして、結局何のことはない、円安誘導で始まった株価リンク内閣でありますから、それが円高に戻れば株価下がるわけで、と全部終わりだと、すごくわかりやすい話でもあるかなと思うんですね。しかし、ここで、日本のメーカーのなんかにも大きな問題が表面化してきました。三菱自動車とかですね、大変なことでありますし、東芝も大変なようでありますし、シャープも大変なようでありますし、なんかこう、今まで、大企業神話みたいなものを、信じてた人たちも中にはいたと思うんですけども、中の人たちは大体知ってましたね。もうこれはとんでもないことになってんだと。しかし外は神話で守られていたわけですが、この神話がなんか崩れ始めた感じがありますね。そうすると大企業も含めてどうなのかなという声も随分今聞かれるようになりました。中国なんかもそうですね。あれだけ、経済をバブル的に持ち上げちゃいましたから、もう今更どうしようもないんじゃないかなと思うんですけども、新興国、資源国みんな同じですが、金融の操作でなんか少しでも破局を先送りしようとしてるんですが、やっぱりボロボロとこぼれ落ちるものがありますね。サウジアラビアなんかの場合は本当にもう脱石油で新しい国づくりをするなんて計画を言い出したわけですが、あの裏側っていうのは100万ドルの借金を銀行からするって話ですよね。15年ぶりだって言うんですから、前回油暴落した時に、借金したんでしょう。ですから銀行から借金するにあたっていろいろ未来のことを考えなきゃいけないんで、取ってつけたような計画を立ててるんでしょうけども、なんかやっぱりこう油を売る以外になんかできるのかなと、サウジアラムコという国営石油会社を上場して、でその得た金で世界に投資を回す、なんかそれってヘッジファンドみたいな感じだし、日本の年金基金だってですね、 それから中央銀行だってね、アメリカのそれは、運用で食ってるみたいなもんですよね。でそれでうまくいかないんですから、下手をするとですね、世界の行き場のない、売り先のない、買い手のいない証券のゴミ箱にされますからね。しかし、切羽詰まってるとあのことなんだろうなと思って、こう見ております。で、イスラエルの話も面白いですね。ドイツのシュピーゲルという雑誌がですね、イスラエルと、それからドイツの間の関係がですね、揺らいでるというような記事を書くわけですね。メルケル首相はイスラエルのネタニヤフ首相にすごい不信感を持っているようですね。ごく普通の感覚だと思うんですけども、でもそれがやっぱりその後ろにある利権屋のつながりからすると、あるいは思想的なつながりもあるかもしれませんけども、これ由々しきことだと思えるんでしょうね。メルケル個人はですね、別に揺らいでないと、記者会見で言ってたんじゃないかと思うんですけども、なんかやっぱり今までこう隠れていた関係も表に出てきましたね。あのイスラエルを誰が支えてるかって話ですよね。あれだけ世界を敵に回しやりたい放題やろうとしやってきた、ね、核も持っている、一体誰がスポンサーなのと、それはもうこの際はっきりしなきゃいけないことでありまして、 確かにアメリカ人はユダヤ人が結構影響力大きいですから支援してた部分もあるんですけども、製造業の場合は製造業としては一体どこがそれを支えてたかですよね。やっぱりそれは消去法でドイツしか残ってこないということがみんなだんだん分かってきて、まあ、それを裏打ちする資料もですねこれから出てくるんじゃないかと思うんですね、まあ、次々とですね。ですから今年はまあいろんな形でそういう体制がこう変わってくる時だと思います。しかし同時にここでその次を考えるとですね、政府が行き詰まる、今の経済が行き詰まるということと、その国の未来が全く行き詰まっているということをちょっと分けて考える必要があるんです。大体その組織、リーダーシップ、チームワークが行き詰まるときというのはですね、まともな人が表に出てこれないんですね。潜在能力はあってもそれを顕在化することができない。まともな人がいてもその人たちがリーダーシップを取れない。あるいはその、まともな人たちはいるんだけども横のつながりが取れないから新しい形ができない。こうなっていることがあるんですね。そうするとリーダーシップを取り替えることで実はその国が蘇る、組織が蘇ることはよくあります。一方ですね、かろうじて今いる優秀な人たちで組織運営している場合、あるいはその国運営している場合は、その人たちがいなくなっちゃった場合は、あとは右往の州で何にもできないってことなんですね。だから企業や国の中を見て、なんかまだまだ優秀な人がいる。優秀なってのは決して学力が高いとか学歴が高いとかそんな意味ではなくてですね、物事を変える力、物事を前進させる力、新しいものを作り出す力、あるいはその、まあなんて言いますか、時代を守る力って言うんでしょうかね。こういうものを持った人たちが中にいるのかいないのか、ここが一番の見極めどころなんですね。それがあの今日の話題の中身が濃いか薄いかって話なんです。中身が濃い場合は、これはリーダーシップを変えることによって十分それを立て直すことができます。しかしもう中身が薄い、中身が水みたいになっちゃってる場合は、もうこれは今のそのリーダーシップが消えたら、もうあとはないと思わなければなりません。で、日本の場合はですね、やっぱりそれはあるんだと思うんですね。まあ日本政府、まあまあすごい国会議員たちばっかでですね、何かもう本当にスキャンダラスでありまして、例えば熊本の震災みたいなことがありましてもですね、なんかとりあえず怒られないようだけやってるだけで、本質的に何か手を打ててるように全く見えませんですね。安保のこともそうだし、まさにアベノミクスのこともそうだし、外交のこともそうだし、まあ何やってもなんかこう非常にこの中途半端って言いますか、もともと何もできなくてですね、世界中から失笑を買ってる、国内からも失笑を買ってる状況なんですね。でもこれは、あの人たちがそういう人たちでありまし、なんだっていうことであって、日本全体に能力のない人が、みんな能力ない方、そんなことないんですね。じゃあ野党に能力あるかというと、これもちょっと疑問なところありまして、要するに現在、バッジをつけてる政治家に、まともな人が実は非常に少ないという現象があるわけであります。という場合はこれ入れ替えるとですね、結構まともになってきます。それから大企業なんかの場合にはですね、その大企業の中に次を担える人材、それから次を動かせるその人がいるかいないかが最大のポイントなんですね。で、これいる場合はですね、社長とかその他入れ替えて、その新しい人たちを押し立てて、次を作るということができます。しかしもう、そういう次を作れるまともな人たちが、もういない、会社を去ってしまった、あるいはもうそういう人たちが育ててないっていう場合は、今かろうじて、なんか持っているものが、体制を持たしている、そのまあ仮の姿みたいな、張り子の虎みたいなものがですね、これが消えてしまうと、これをもって全部終了という形になります。この辺の色分けはですね、今すぐやっておかなきゃいけないところだと思うんですね。で、日本は、やっぱりこの、ゆっくりゆっくりバブル崩壊していったんだと思うんですね、基本的には。昭和のバブル崩壊から言えばもう28年目でありますから、まあこれだけ時間をかけて、26年目、になりますんで、これだけ時間をかけてやりますとですね、その、基本の国の基本的な部分ってまだちゃんと残ってて、人もですね、ちゃんとそれなりにいると思います。もちろん数はですね、昔のようなですね、なんか飛び抜けた人っていうのはですね、最近あまりこう目立たなくなってきましたけども、ただやっぱり各所に、思いとか能力を持った人はいると思いますね。それは農業でも、それから製造業でも、それからサービス業でもですね。それから学問の世界でもそうだと思うんですけども、要するに表に出てこれてないだけで、ちゃんといることはいると思うんですね。で、それ考えたときに、そのなんでこういることができたのかって考えると、やっぱりそれは政府の言うことを真面目に信じなかったからですね。 グローバリゼーションだとかですね、それから競争原理だとか、それからコスト削減が大事だとか、ああいうことをですね、なんだろうなと思いながら、まあ、自分たちでやるべきことをやってた、まあ、それが良かったなと思うんですね。反対にその国によってはですね、特に中国なんかそうなんですが、一つの方向に政府が国民を動かそうとするときに、それに反対する人たちを全部淘汰してしまいますよね。まあ、北朝鮮なんか殺しちゃうんでしょうけども、まあ、そうでない場合は、要するにもう国の中いらなくなっちゃうわけですね。で、どんどん国外に追い出しちゃうってことになってきます。こうするとですね、それはもうやっぱり次を担う人たちがいないわけであります。中国のある意味で言うと一番の強みは人海戦術だと思うんですね、あれね。人海戦術がやっぱり強みで、郊外に洪水が来るから100万人が出てですね、堤防を直したとか、ああいう話だと思うんですよ。でも、やっぱりその一番の強みの、人海戦術を壊しちゃったんじゃないですかね。やっぱり毛沢東、周恩来の後ですね、ああいう人格的なカリスマ性を持った人は出てきてない。あとはそのコストの話でしょう。だからあとは特許を盗んでですね、安く作るぐらいのもんでありましてですね。まあ、それは知れてますよね。だからやっぱりその、私は溶けちゃったなぁと思うんですね。漢方とかなんとかいう話をしたって、これ中国国内よりも外の方が結構発達してませんかね。香港とか台湾、それから日本にもいますよね。そういう人たちの方がなんかむしろ自由になんかいろんなことをできてるんじゃないかなと思うんです。まあだから、あと、サウジアラビアもそうでしょ。サウジもやっぱり、薄くなっちゃいましたね。あと何にもないんじゃないですかね、あそこね。で、その外国にこういろいろ行くのもいいんですけども、じゃあ外国に行って中身が濃くなるようなみんな行動したかどうかポイントですよね。まあ、MBA とかですね、ロースクールを出る。まあ、それはまあ、それでいいんですけども、その後どんな仕事をしてたんですかって言った時に、ただ単にこの時代の中で決められたゲームをしていたっていう人がすごく多いんですよね。なんかある種の、その、利権みたいな形になってる部分もありますけども、この学歴出ればこういう仕事があってんで、それで年収いくらぐらいだと。そういうのを一生懸命やってた人ってすごく多かったと思いますね。アメリカ人でもヨーロッパ人でも、それから新興国の人でも。で、そうするとそれただ単にゲームをそこでやってるだけですから、そのゲームの枠を超えることってほとんど勉強しないんですね。だからそのゲームが終了すると、やることなくなっちゃうんですよね。それがまさに今の状況だと思うんです。それから、まさに大学もですね、そのゲームのルールを教えてるんであって、ゲームのルールの外側にある、まあ歴史とか哲学とか、あるいはその、この次のことですね。今のそのグローバリゼーションだとか、コスト削減の時代が終わった次、二元論の終わった次のことを教えるっていうのは、極めてマイナーなことだったと思うんですね。だからそれ学んでない人は多いですから、それはやっぱり今のこのゲームのルールにしがみつくし、しがみついても食えないから、今度は蹴落としが始まって、内乱が始まると。まさに今の状況じゃないかと思うんですね。そうするとやっぱりどんな時でも、その次、あるいはその次の次ぐらいまで考えて、その人は養成すべきだし、で、そんなのは別に難しいことではなくて、あんまりその、うるさいこと言ってですね、これはダメだとか、あれはするんだとか、これだけやれとか言わなきゃいいんですよね。人の興味っていうのは結構自然にいろいろ分散していきますから、面白いと思うことを、あ、そうかと思ってですね、支援してやらしておくとですね、気がついた時にはものすごく多様なものができてるわけですね。そういうやり方でやっていけばいいわけでありますが、どうもなんか手っ取り早くですね、どうやったら金儲けができるのか、どうやったらこのゲームに勝てるのかっていうところに焦点が当たっちゃって、まあ、それがこの特に冷戦崩壊後の世界のニューワールドオーダーの中で極めてそれ顕著だったんで、これで中身が薄まっちゃったところはなかなか難しいですね。で、だからこの中身が濃いというのはですね、ある意味では一元化されていなかったってことですね。その全てが統一されてなかった。なんかその統制が効いていない。あるいはその抑圧が効いていない。言った通りにしない。まあ、ここがすごく大事なわけですね。で、そうするとやっぱり国として見るとですね、歴史の古い国の方がなんか私はそれは顕著だと思うんですね。まあ、中国も本当は歴史が古いはずなんですけども、文化大革命で全部ぶっ壊してしまいましたから、まあ、あれはだから本当にその文革後の国で、たかだか改革開放で、まあ、40年ぐらいの歴史しかない国だと思った方がいいと思うんですね。で、まあ、それでなんか、ね、それでも孔子を学ぶことは何とか言ってんだけど、今学び直してるだけでありまして、その基本的にはちょっと昔の中国と全然違うと思うんですね。そうすると、やっぱりロシアってすごく古い国ですよね。 だからドイツは国としては新しい国で、で地域っていうのはしかしヨーロッパ古いですから、その地域ごとのまとまりっていうのが出てきて、だからそれがまあ EU から離脱しようとかいう話にもなってくるわけですよね。であとはアメリカ大陸は大体新しい国ですね。まあ南の方の南米とか行きますと古いインカの文明とかね、ああいうのありますから、まああれが今どの程度その力を持ってるのかよく知りませんけども、まあとにかくアメリカ大陸は総じて言うと割と新しい国ですよね。でやっぱりアジアの中にまあ結構歴史の古い国がありますね。日本もそうですし、でシリアみたいな国もすごく歴史古いでしょう。イラクも歴史古いんですよね。アフリカにも歴史古い国いくつかありますよね。だからこういうところというのはこう見ていてもどんな困難があってもなかなか倒れないですよね。ええ、非常に悲惨なことになっても消えちゃうってことはなくて、アフガニスタンもそうでしょう。なんだかんだ言ってですね、その中身が濃いから結局は残るんですね。その欧米の押し付けたゲームのルールに乗らないところがあって、乗らないことがですね、一時は不利だったのかもしれませんけども、今乗らなかったから助かってるみたいな部分がすごく多い。だからこの悲惨な戦争もですね、攻めかけた方のネオコン側がですね、もう一応排除ということになれば、ネオコン排除ということになったら、まあ、これもだんだん下火になっていくでしょうから、そうするとあとは復興への向けた話になりますね。やっぱりその二元論の世界で、敵か味方が勝つか負けかということでこのネオコンの戦争って広がっていったわけで、だからこれを全部まあね、その封じ封印して追い出してしまうとですね、それを消してしまうとですね、そういう思想発想をですね、政治とか企業の運営からそういう思想発想を消すとですね、あとはどうやって一瞬できるかなんですね。つまりその宗教が違ったり、それから民族が違っても、要するに何ができるかなんですよね。中身が濃いというのは、要するに外見ではなくて、外側ではなくて、中身であなた何ができますかということだから、まあ、結局どんな国でも、その再建ということになると、あるいは企業でも再建するということになると、まあ、外見は問わず中身で仕事できる人が集まるということになってきます。まあ、これが私は基本的にはですね、世界をもう一回その一つにまとめていく大きな原動力だと思うんですね。この、まあ、30年間の、ね、なんとか繁栄したように見えながら実は破壊だった。古い秩序を破壊したこの時代が今まさに終わろうとしている。で、これを再建しなければならない。その時に、人種だとか宗教だとか年齢だとか、いうものを超えて、中身の濃い人が集まるしかないと。老いも若きもですね。で、それがやっぱりその新しい時代のチームとなって、で、そのチームが、そのリーダーシップを発揮するようになると、その国や組織、民族もどんどん立ち直っていくと。まあ、こういう形で世界を再建されていくってことだと思うんですね。ですから、今この段階でですね、やっぱりその頭の中が結局そのグローバリゼーションだとかコスト削減しかないということが一番の悲劇でありまして、まあそれは戦争を負けた昭和20年8月15日の前後と全く同じでね、戦前のその軍の洗脳しか頭の中に入ってなかった人たちっていうのは完全に頭の中が一旦空っぽになっちゃったわけですよね。信じていた全ての価値観がそこで失われるわけでありますから、まあこんな戦争はとんでもない戦争だと思ってた人が次を担っていったわけでありまして、やっぱりそこには非常に大きな、まあ変化があったわけです。まあそれでもやっぱり日本は歴史が長いですから、やっぱりちゃんと未来を考えていた人はいたわけですね。海軍のトップにもそれはいたわけでありまして、まあそんな形でこれから進んでいきます。ですから、破壊の話っていうのはたくさんあるんですけども、破壊に続いて再生ができるかどうかは、中身が濃いか薄いかで決まります。中身が濃ければ再建できます。中身が薄ければ再建できません。同時にこの中身が濃いときに、中身が濃いというのは、今の組織の中で中身が薄くても、よそから集めれば中身が濃くなればそれで OK です。ですから政治なんかもですね、中身の薄い人を中身の濃い人に入れ替えれば、あれは多分なんとかなるんでしょう。日本はその政治的にも中身の濃い人はまだ国の中に結構いると思います。で、企業でありましたら、中身薄くなっちゃったら一旦それ解散ですね。で、中身の濃い人たちが集まって、で、なんか形を作って、まあその上にですね、まあちっとただいま勉強中という人も乗っかると。これならなんとかなりますから、やっぱ中身の薄い人がリーダーシップを取るとですね、それ全部うまくいきませんのでね。まあそんなことを考えたときに、 その、なんとなく目星がつくと思うんですよ。あ、ここは残れそうだなとかね。あ、あの人は台頭しそうだなとかね。あ、これは全部ダメだなとかですね。で、その、中身の濃い人が集まると、奇想天外に見えるようなこと、今まで全くできなかったこと、まあ、こんなのができるようになるのは、すごく簡単なことなんですね。だから、その、いろんな意味で、その、イノベーションが、本格的にこれは進んでいきます。で、これはどっかのタイミングでね、一気にこう進むんですよね。8月15日みたいなものが来た時に一気に進みますから、まあそれはその本当に忽然と世の中が変わるみたいな部分もあると思いますんで、まあこれは楽しみだなと思っておりますけども、まあこの時代の転換期、中身を濃くするということがいかにも大事だということは忘れずにいきたいと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中身の濃さで未来が決まる時ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。